77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。1月23日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、まあ1月もですね、中旬を過ぎまして、まあ長崎県各地でね、いろんなところでイベントが行われてますけれども、今日はですね、素敵なイベントを2つ先にご紹介したいと思います。まずはですね、現在長崎歴史文化博物館で開催中の開館20周年特別企画展、長崎遊郭の話題からいきます。江戸時代、長崎には唐船オランダ船が寄港し、海外との往来が制限された日本人にとっては、長崎は異国文化に直接触れることができる憧れの地でした。まあ、当時海の彼方からやってくる知識と情報を求めて、日本各地から多くの人々が長崎を訪れました。まあ、この展覧会では、こうした遊学者と呼ばれた人たちが長崎で見た異国の風景、過ごした非日常的な日常生活、出会った人々、学んだ学問、芸術を紹介します。江戸時代の長崎を一つの大学と見立てれば、当時の留学者たちがどのようなキャンパスライフを送り、どういう先生と在学生に出会い、またどういった学問を学べたのでしょうか。さあ、江戸時代の長崎のオープンキャンパスへようこそという、まあ、あの展覧会なんですけれども、まあ、とにかくですね、資料の多さにもびっくり、まあ、しかもですね、かなり見応えのある展覧会だったんですよ。まあ、当時の卒業証書とも言えるこう免状とか、あとですね、眼球模型など貴重な資料にもですね、思わず見入ってしまいましたし、各作品にはですね、キャプションもついてるので、学びのたくさんある作品展でした。まあ、改めてですね、長崎とこう異国文化に触れる機会に巡り合えたなってね、本当にね、見てよかったと思ったんですよ。まあ、そしてこの作品展の図録もありまして、まあ、作品の解説とか、あとコラムも掲載されていて、まあ、これですね、合わせてご覧になるとより深みが増してね、楽しめるんじゃないかなと思います。そして来場者の方にはですね、関連資料とか、あとカードもいただけますので、こちらも手にしながらたくさん学んでいただける作品展ですので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。長崎遊郭、まあ、こちらですね、3月4日の水曜日まで開催、長崎歴史文化博物館で開催中です。ぜひこの機会に足を運んでみてください。さあ、もう一つはですね、明日1月24日土曜日の午後3時からアルカス佐世保中ホールで開催されます、ミルクボーイプレゼンツ魅惑のスクリーンミュージックコンサート2026リーブルシネマズ、こちらのですね、映画のコンサートなんですけれども、まあ、毎回ですね、リーブルミュージックの皆さんによる素晴らしい映画音楽の演奏がまたアルカス佐世保の中ホールで開催されます。まあ、曲はですね、荒野の7人とか、スタンドバイミー、そしてバックトゥーザフューチャーなど、皆さんの耳なじみのね、素晴らしい曲の数々です。そしてまた今回も私解説で登壇させていただきますので、ぜひ皆様にお会いできることを楽しみにしております。明日1月24日土曜日午後3時からアルカス佐世保中ホールにて 魅惑のスクリーンミュージックコンサート2026ディープスシネマズ開催されます。チケットはですね、大人が3,500円、学生が1,500円で全席自由となっております。当日券もまだございますので、ぜひぜひ皆様のご来場お待ちしております。さあ今週もですね、素敵な作品ご紹介していきたいと思います。オリビアと雲、カリブ海の島国ドミニカ共和国で制作され、世界各国の映画祭で数々の賞に輝いたアニメーション映画。2組の男女をめぐって織りなされる美しい夢と怖い夢が繰り返されるような物語を、色鮮やかなグラフィック、ナイーブな絵画のような素朴なタッチ、ストップモーションアニメ、加工した実写映像など多彩なアニメーションのスタイルで表現し、愛の複雑さをオリジナリティ豊かに描き出します。ドミニカ共和国出身でニューヨークのパーソンズ美術大学に学んだトマス・ピチャルド・エスパイアが監督、脚本、美術、撮影監督を務め、2024年第37回東京国際映画祭アニメーション部門上映作品となりました。この作品、独特な世界観というか独特なアートの世界を見ているかのようで、しかもいろんなこうアニメのスタイルが入り混じっているのも面白かったですし、なんかですね、新しいものを見たというようなですね、新鮮で魅力的な作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。オリビアと雲、こちらはですね、東京シアターイメージフォーラムほか全国順次公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はプシュパ君臨。高級木材の密輸で成り上がった男の激動の人生を描くプシュパ2部作の後編。世界を股にかける密輸王となった主人公プシュパが、警察や政府をも巻き込んだ激しい抗争を繰り広げていく姿を描きます。もうですね、今回も面白かったですよ。しかもね、222分ですよ。もうね、この長さを感じなかった、もうそれもすごいなって思ったんですよね。それだけ引き込まれました。今回日本も出てくるし、たっぷり楽しめる作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。プシュパ文林、こちらは九州では福岡のユナイテッドシネマ仲間16などで公開です。こちらも詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。パンダプラン。ジャッキー・チェーンが初めて本人役で主演を務めたコメディーアドベンチャー。犯罪組織に誘拐された赤ちゃんパンダを救出するべく奮闘するジャッキーの姿を、スリリングなアクションとコミカルな描写を交えながら描き出します。トゥークールトゥーキル、殺せない殺し屋のウェイ・シャンが共演。日本語吹き替え版では、これまで多くの作品でジャッキーチェーンの吹き替えを務めてきたレジェンド声優石丸ひろやさんがジャッキーの声を担当していることでも話題になっています。ジャッキーとパンダという組み合わせがね、なんともね、面白いなと思ったんですよ。最近ニュースでですね、日本からパンダがいなくなっちゃうってこう現状もなんだかね、ちょっと寂しい気持ちにもなりながら、こうちょっとパンダをこう見たりしてたんですけれども、でもですね、もう映画はね、面白かったんですよ。もうパンダ可愛いし、もうね、ジャッキーとパンダ、ぜひですね、大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。パンダプラン、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は恋愛裁判。淵に立つラブライフの深田浩二監督がアイドルの恋愛禁止ルールを題材に描いたオリジナル作品。恋愛禁止ルールを破ったとして裁判にかけられる女性アイドルの姿を通して、日本で独自の発展したアイドル文化と、その中で暗黙の了解とされてきたアイドルの恋愛禁止問題について切り込んだ社会派ドラマです。深田監督が元アイドルの女性に賠償命令という新聞記事に着想を得て、構想から10年をかけて完成させた作品で、主演を アイドルグループ日向坂46元メンバーの斉藤京子さんが務めています。その他にも倉優希さん、唐田恵梨香さん、津田健次郎さんなどが共演し、2025年第78回カンヌ国際映画祭のカンヌプレミア部門に正式出品されました。アイドルが恋をすることは罪なのでしょうか。ぜひ劇場でご覧ください。恋愛裁判、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はアウトローズ。ジェラルド・バトラー主演のクライムアクションザ・アウトローの続編。型破りな刑事ニックをバトラーが演じ、ニックがかつて取り逃がした強盗犯で宿敵のドニーを追う中で、さまざまな策略と裏切りが交錯し、思いもよらぬ形で共闘へと転じていく姿を描きます。主人公ニックを演じるジェラルド・バトラーの他にも、宿敵ドニー役のオシェア・ジャクソンジュニアも続投。監督脚本も前作に続きクリスチャン・グーデガストが務めています。もうこの作品ですね、スピード感あふれる展開にもうワクワクハラハラしながら見ました。ジェラルド・バトラーってもう本当にいい味出してますよね。なんかね、もう演技に引き込まれましたよ。まあ、最後の最後まで目が離せない作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。アウトローズ、こちらは九州では福岡の T ジョイ博多ほか全国で公開中ですので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はダウントンアビーグランドフィナーレ。20世紀初頭のイギリスを舞台に、壮麗な大邸宅ダウントンアビーに暮らす貴族クローリー家とその使用人たちが織りなす人間模様を描いた名作ドラマシリーズダウントンアビーの完結編となる映画版第3作目の作品です。シリーズの生みの親であるジュリアン・フェローズが脚本を手掛け、前作ダウントンアビー新たなる時代へのサイモン・カーティスが監督を務めています。私ですね、このドラマは見てなかったんですよね。まあ、私友人がですね、もう大好きで毎週楽しみに見てたっていう話は聞いてたんですので、ちょっと気にはなってたんですけれども、まあ映画を見て初めてこのダウントンアビーをこう知って、うわこれもうドラマ見とけばよかったなーなんて思いながら、まだちょっとですねドラマの方は見れてないんですけれども、まあ、今回ですねフィナーレっていうことで、ちょっと寂しい気持ちにもなりますし、ファンの方にとってはですね、まあこういろんな思いでね見れる作品じゃないかななんて思います。ぜひですね大きなスクリーンでグランドフィナーレご覧いただきたいと思います。ダウントンアビーグランドフィナーレ、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月2月6日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介しますね。アグリーシスター、かわいいあの子は醜い私。誰もが知る童話シンデレラをモチーフに、この作品で長編デビューを果たしたノルウェーの新鋭監督エミリア・ブルックフェルトが描くゴシックボディホラー。シンデレラでは主人公をいじめる意地悪な義理の姉妹の一人を主人公に据え、王子の妃に選ばれるため想像を絶する痛みと恐怖を伴う身体改造を施す姿を通して、暴走する美への執着と狂気を描きます。主人公エルビラを演じるのはノルウェーのモデルで俳優のリア・マイデン。まあ、シンデレラのね義理の姉妹の物語という、しかもねかなり強烈で思わずね目を背けてしまったところもあったんですけど、王子とこう結婚したいとこうね願うピュアな心の持ち主でもある主人公のですね彼女をですね頑張れってちょっ 応援したくもなっちゃったんですよ。まあ、そのためにする痛々しいこう場面にはちょっとねゾッとしちゃったりはしたんですけれども、またこんなシンデレラの描き方もあるんだなとこう新鮮な面持ちで鑑賞しました。ぜひですね彼女の行方をですね見届けていただけたらななんて思います。アグリーシスター、かわいいあの子は醜い私、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月2月20日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。さあここでですね、これまでに皆様からいただいておりましたメッセージご紹介したいと思います。まずはですね、ラジオネーム裸足のエンジェルさん。ミカさん、今年も素敵な映画の紹介よろしくお願いします。はい、もう今年もねたくさんご紹介していきたいと思いますので、こちらこそよろしくお願いします。お正月は長崎ココウォークに福山雅治さんの映画ラストマンを見に行きました。ファーストラブというだけあって胸キュンあり笑いありアクションありのてんこ盛りの映画でした。最後はいつの間にか涙がこぼれました。龍馬伝の時に龍馬の子供時代を演じられた濱田龍臣くんがまた南さんの大学時代を演じられていて興味深かったです。本当にいい映画でしたといただきました。ありがとうございます。そしてですねラストマンにもう一つメッセージいただいております。ラジオネームマリアーナさん。ミカさんこんばんは。こんばんは。先日ラストマンファーストラブを見てきました。福山さんと大泉洋さんのバディ、息もぴったりで2人の掛け合いが面白かった。ストーリーもテレビ以上に良かったです。犯人役の寛一郎さん、大河ドラマ鎌倉殿の13人の時もそうだったけど、こういう狂気じみた役似合っててうまいなと思いましたといただきました。ありがとうございました。もうこのラストマンですね、私実はドラマ見てなかったんですけれども、それでもね楽しめましたね。いや私もね涙こぼれましたし、裸足のエンジェルさんが言うように濱田龍臣くんの演技すごいなと思いました。なんかね福山さんの特徴をよく捉えてるなと思ったんですよ。もうね濱田龍臣くんと福山さん、もうこれね2人もセットでね、これからもねなんかいろんなのに出ていただきたいなっていうことも思いました。そして寛一郎さんですよね、もうマリアーナさん本当に上手ですよね。いろんな演技ができる本当にいい役者さんだなって私も思います。もうこのですねラストマンファーストラブ、ドラマ見てなくても楽しめますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。裸足のエンジェルさん、マリアーナさん、メッセージありがとうございました。そしてもう一ついきましょう。モナムジカのですね長谷川さんからもいただいております。静岡から仙台に戻る新幹線の中で番組聞いてます。ありがとうございます。いつもは水曜日の短縮バージョンを聞いているので、金曜日のフルサイズは満足度高いですといただきました。ありがとうございます。そしてなんか4月12日に長崎県美術館でコンサートやりますので、よろしくお願いしますというメッセージもついております。長谷川さん、4月12日に長崎県美術館でコンサートされるそうですので、皆さんですねぜひ長谷川さんの生放送聞きに行っていただきたいと思います。長谷川さん、いつもラジオ聞いていただきありがとうございます。いつかお会いできる日を楽しみにしております。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週はですねシェイプオブウォーターのサントラからお届けしております。ラストはこの曲です。ルネ・フレミングでユールネバノーを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。